小里氏のファンクラブに入りました。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い5の1イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。ですね、富里市というのは千葉県の富里っていうところがあって、はい、以前ラジオでもお話ししたんですけど、スイカロードレースというあのスイカの名産地なんですね、
はいはいはい、
全国に1位は熊本なん で、
はい、
でその富里市のやっているスイカロードレースっていうのを私は3回ぐらいかな、
そうですね、すごいですね、
聞いたんですけども、それのあのファンクラブがこの度できるというのを見て、おおと思って申し込みましてですね、こう今ラジオなんでねお見せできないんですけど、この富里ファンクラブ会員証と、あとこれはタオルっていうかハンカチかな、
そうです、ランドタオル
みたいなやつで富里シティファンクラブ、
プリントされてますね、
この
キャラクター
ねの市の公式マスコットキャラクタートミちゃん、スイカみたいなやつと、市政20周年記念事業キャラクター富里スイカ馬、
この富里スイカ馬、あの赤とあの、足の蹄鉄のそこのひずめのところが緑っていう、で体にあのスイカの種が、
そうだ、ね、
なんかちょっとすごい色合いですよ ね、
ね、馬がこでこれあの実は先着3000人限定で、会員証とミニタオル送付って書いてあるので、私はこの3000人に入ること
ができる、すごい裏話して3000人だ、
ということなんで、私は千葉県民でもなんでもないんですけども富里ファンクラブなりましたので富里市を盛り上げていきたいと思います
すごいすごい、あ、私も一回このスイカロードレースやってみたいんです
ね、これね面白いですよ、一番マックスでも10キロなんで、5キロ、あと1キロ、3キロ、5キロ、10キロかな、だから一番長いの10キロなんで、まあちょっと走れば、大体走れるし、まあ自信ない人は5キロだったら全然余裕だと思うんで、でもスイカ、その日のために7000個のスイカが供出されるという、めちゃくちゃ美味しいんですよ。
な
ので毎年6月の末にやって、まあここのとこコロナでねちょっと開催できてないんですけども、まあ来年とかはできるんじゃないかって言われてるので、引き続き富里市盛り上げていきたいと思います。では5の1行ってみましょうか。
湯代わりリメイクおめでとうございます。
本編カリーン、
湯代わり歪みの国のアリスという、まあ、私が学生時代にガラケーで配信されてたあのアドベンチャーゲームで、これがですね結構友達から結構やってた結構あの文学系少女の友達から図書委員会とか、そういう系の友達から、ちょっとマジでガラケーでできる、結構できる機種とか決まってたんですけど、その頃歪みの国のアリスっていうゲームがあるからアプリでやってって、絶対好きだからっていうようなやつが言われて、そこまで言うんだったらっていうので、結構しばらくしてから自分の機種に対応してからやったんですけど、ダークファンタジー系の異世界行き物の、不思議の国のアリスをモデルにした、かなりダークミステリーみたいな、ゲームなんですけど、確かにちょっとなんか半分大敗的でグロい感じのビジュアルプラス、もう中二病を詰め込んだような性癖がたまりにたまっててもうあれ多分私もちょっと大きくなってからだったんですけど、学生といっても、多分小中で、歪みの 国のアリスに会ってしまった人はなんか絶対にやばいもうその頃もうからもう逃げられない、その性癖から。
出会ってしまったらね、
もう間違いなく個人サイトとかで必ず黒い十字架とかを あなたは何人目のアリスですみたいなことをやるようなのを作った元になったゲームなんですけど、元になったゲームって言っちゃいけないんですけどそれがスイッチ向けに今度 改めてリメイクで発売されるというのがニュースで販売やってあのなってもうみんながわーっとあのツイッター上でもうトレンドでとかわーっとなってて結構あのインフルエンサーのツイッターの人とかもやっぱり学生の頃にそれをやったのをみんな思い出したりとかして結構バズってたツイートの系統があって歪みの国のニュースに対してよかったこれで今の若い人たちの性癖を歪めることができるっていうので結構みんなやっぱりもう自分 の, あの過去の経験をあのもう新しい人の世代に受け継がせようとしているというので今すごいあのどんなあのちょっと新しいあのコンテンツというかも追加されてるみたいだし、うん、ちょっとビジュアルも結構リアル系寄りに、うん、あのなってるのでちょっとこれは一回やってみようかなと私も思って、ね、すごい楽しみにしてます、はい、
いやねそのいろいろ復活するっていう話で、ね、あのサンソフトが ねなんかまた新作を出すような
話、はい、なんか復活しますよって、うん、でその一番それよりも前にそのまあ、サンソフトのその歪みの国のアリスの発表があって、うんうんうん、なんかにわかにあれなんか動きがと思ったらばそのサンソフト三電子が復活しますって言って19日に、そのあの何を出すか今後みたいなのの発表の生放送をしますよ、うんうん、ニンテンドーダイレクトみたいなをしますよっていうニュースも来て、まず一期を、
うんうん
一期ね、あのリリースします一期団結っていうソフトを、うんなんか同時16人対戦のゲームになりますっていうのは先にニュースに出ていて、うんすごいなんかみんな期待してるというか、まあそうだね、愛されてるんだなっていうのは、うん、なんかみんな騒いでますね。そうですね。うんうんうん、
三電子、まあ、サンソフトの、はいファミコンのラインナップちょっと見てみましょうかね、うんは
いはい、見た見たい、
アトランティスの謎、うん、アフターバーナー、うんまあ、これはセガの元セガね、うん、で一機、
うん、
とエイリアンシンドローム、うん、上海パズルゲームねスーパーアラビアン、
うん、
赤竜王これアドベンチャーゲーム、うん、東海道53次、
うん、
なんてったってベースボール、
うん、
バットマン、
うん、
ファンタジーゾーンファンタジーゾーン2この辺はセガの一色ですね、
うん、
マドゥーラの翼、
うん、
マハラジャ、
うん
水戸黄門、
うん、
水戸黄門2、
うん、
メタファイトリップルアイランド、
うん、
ルート16ターボということでまあ見ると結構その、
うん、
玉石混交というかね
そうですねでも、うん、誰かんちには必ず何かのソフトは1本あった感じがするんですよね、うん、サンソフトのね、
まあ、あのメタファイトとか、うん、リップルアイランドとか、
うん
まあ、ファンタジーゾーンとか、
うん、
この辺は名作と言っていいものですがアトランティスの謎とかあとは東海道五巡三次とか、
うん、
マドゥーラの翼、
うんうん、
ミトコンも1、2、
うん、
あったりはちょっとあの人を選ぶというか
あでも好きなんか逆になんかニコニコ動画とかで復活した感はありますね、まあ、アトランティスとか、ね、なんかそういうプレイ動画とかでみんなわーっとなった感じは一回ありますね。
そうですねこれを令和に、
うん
復活させてしまうというね
多分この中のどれかはまずそのリメイクというかその一機を一機団結にしてその同時対戦ゲームにするみたいな形があるんだったらばあまたなんかその元出たやつの発展系で出すのかなっていう、
ね、まあマドゥーラの翼ね、
うん、
これまあ当時も人気ありまして
なんかあのデザインがキャラデザインがやっぱりそうそうそうあ
のルシアっていうね、
うん
マドゥーラの翼は1986年12月18日、
うん、
ファミコンアイドル決定版のすげえこと書いてかわいい魔女のルシアが森、湖、地下道など全16ステージを戦い抜いていくアクション性が高いゲームで6種類の魔法を使うこともできる、
うん、
まあね確かにこれパッケージのね、
うん、
そのルシアってかわいいんですけど、
はいはい
うん、ゲーム始めてんこのなんかバレーボールみたいな顔のこの女の子がこれかみたいな感じになるんですけどもくそむずいんですよこれ
なんか私中古のなんかワゴンとかにあってやった覚えがあるんですけど、うんうん、最後まで行けた覚えがないです、
ね、これね私も1回しかクリアしたことなくて
どうなんですかねってクリア
できるの最後のところで、
はい
うん、マドゥーラの翼っていうのがもともとこの伝わってた宝、
はい、
でそれを奪われてしまったので、うん、取り返しに行くんだけども、うんうん、それを最後にラス弾じゃなくて最終ステージにその翼があって、
うんうんうん、
でそれ取ってから下押して上を押すとそのマドゥーラの翼の能力で飛べるんだよね、
うんうんうん、
で飛んでいって一番上に行ってラスボスと戦うんだけど、うん、その飛ぶ時に魔力がすげえ減るのね、マドゥーラの翼の使うために、うんうん、だから上に行った時に魔力をどんだけ残しとけるかみたいなところもあるので、
うんうんうんうん、
それがねきつかったですね。
いやなんか、うん、パッケージっていうかジャケットの絵が可愛いっていう記憶しかもうもはやなくてですね、
とにかくあの、うん、上からスライムみたいなやつがすごい勢いで来るんですよ、
うんうんうん、
わーって来て、でしゃがんでると当たんないんだよね、うん、しゃがんだまま剣を振るとそのスライムみたいのをビシビシビシ倒せるんだけど、
うんうんうん、
途切れた瞬間を見計らってダッシュしていって、うん、また追っかけてくるんで、逃げ切れなくなったらしゃがんで剣を振ってビシビシやって、
うんうん、
途切れたらまたダッシュみたいな、
うんうんうん、
もうひたすらそれその謎のスライムみたいなやつとの攻防なんですね。特に平地のステージは、
うんうんうん、
まあ、あれがね意味が分かんないわけですよ。何なんだこれはっていうね。
なんかそうですね、あの今あのキットさんがあの手振り付きでやってくれたんですけど、その剣を振ってっていう、うん、確かにその動きだったんだよ今。
いや本当にね、なんかで魔法も何種類もあるんですけど、うんうんうん、ぶっちゃけほとんど使えないので、
あで何だった
の。なんかあのね、全画面の全部にダメージを与えるやつは使います。
はいはい、
あとフレームソードっていう普通の剣なんだけど炎が飛ばせるやつ、
うんうんうん、
これは使います。
うんうんうん、
あとはぶっちゃけであんま使った記憶なくて何なのかなっていう。もうね、これをリメイクしたりするのだろうかっていうね。
でもなんかキャラデザ的になんかアップデートしたらすごい、まあね、
うん、
もしかしたらなんかいける感じになるのかなっていう感じはするんですけど、
そうだね、
なんかでもこういうキャラクターがいるのになんかあの新しくそのサンソフトの復活のための、うん、新しくその番組紹介というかそのソフトメーカーの紹介をするのに新しく VTuber をサンソフト作りましたって言うんですけど、それがあのサンソフトの助っていうなんかちょっとあの歌舞伎ものっぽい侍っていうキャラクターがなんか今度こうそのサンソフト の, その, あのメーカー案内とかをしてくれるそうなんですけど、サンソフトの助ってって、いやこれはちょっともしかしたらその水戸訪問とか東海道とかの系か、ね、あと一期とかの系統に合わせたキャラな、いやなんかマドゥーラとかに合わせて可愛い女の子じゃないんだっていう、やっぱサンソフト
なんかちょっと言っちゃってる感じがしますね。
湯川里とかのキャラクター使うとかじゃないんだっていう、サンソフトの助なんだっていう、いやいい、なんかいい予感がしますねこれね。
で、復活をしてほしいメーカーやブランドなどのメッセージいただきました。ケンケンマルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
復活してほしいメーカーやブランドはハドソンですと、
うんうん、
ハドソン作品は現在コナミから出ていますが、コナミの方には申し訳ないのですがぶっちゃけときめかないんです。桃鉄もボンバーマンもハドソンのものだと今でも思っているので、社名もしくはブランド名としてのハドソンを復活してほしいですということで、ありがとうございます。
なる
ほどね、ハドソンね。
この間の北海道の札幌に行ってきたんですけど、
はいはいはい、
あの札幌からあの大通駅ってあの地下がずっとあるんですが、そこにあの大きい看板で、あの手洗いのハンドソープの、
ほうほう、
あのキレイキレイじゃなくてもう一つあのお母さん の, あの顔が書いてあるやつの方のハンドソープと、桃鉄のコラボの看板がドーンとあって、まあ、桃鉄のところとそのハンドソープと、
うん、
でなんかあの手をきれいにしてその札幌を
あ
の歩こうみたいな看板だったんですけど、あやっぱりあの北海道だからあのハドソンの看板があるんだなって考えたんですけど、
うん、
あれでも今ハドソンってあれって一回思ったのがちょっとついこの間あったんですけど、うん、でもそれでも今いっぱいその本当にあの駅 の, あの壁いっぱいにあの桃鉄 の,、
うん、
あの看板だったんで、もうやっぱり北海道じゃ愛されてんだなっていう感じだったんですけど、
ね、ハドソンはちなみに、うん、まあ、たくさん出してると思うんですけど見てみますと、
うんうん、なんか桃鉄って言ったら、まあ、北海道ってね、あのね、稚内が大好きだったんですよ当時ちっちゃい頃ね。だからもうなんか北海道で桃鉄見たの嬉しくてやべえ稚内行かなきゃみたいな。
ハドソンは亀の恩返し、 シューティング、サラダの国のトマト姫、うん、
来た、
うん、スターソルジャー、スターフォース、うん、精霊狩り、これアドベンチャーゲーム、うんうん、高橋名人のバグってハニー、
はい、
高橋名人の冒険島、うんうん、チャレンジャー、うんうん、チャンピオンシップロードランナー、うん、ドラえもん、ナッツ&ミルク、うん、忍者ハットリくん、バイナリーランド、うん、バンゲリングベイ、
どれも面白いや、
ファザーナドゥ、うん、プーヤン、うん、ヘクター87、うん、ボンバーキング、ボンバーマン、
うん、
マシン幽霊渡る外伝、うん、RPG ですね、うんうん、ミッキーマウス、うん、これ面白いアドベンチャー、うん、アクションゲーム、うんうん、迷宮組曲、うん、桃太郎伝説、うん、桃太郎電鉄でロードランナーという感じで、うんうんうん、まあ名作揃いですね。いやー、このね、精霊狩りっていうのね、これあんまり知られてないんですけど、はいはいはいね、これ私好きなやつでして、
ファンタジーですか？
そうだね、ダークファンタジーの精霊狩り、うん、ハドソン、1989年12月8日だから、まあ、結構ファミコン後期ですね、
うんうんうん、
超能力少年の冒険物語、
うんうん、
日本のミステリーゾーンとして実在する秘境が舞台のアドベンチャー、うん、ストーリーを追うごとに深まっていく謎を解き明かし、真の目的を突き止めろ。
実際の、
うん、そうこれね、なんか日本各地のあれを回っていく、
はい、
でこれ主人公がさ、道宗ってやつなんだけど、
はいはい、
カタカナでね、道宗って書いてあるんだよね、うん、なのでそれが未だに名字なのか名前なのか、はたまた日本人なのかが全然わかんないんだよね。
道宗
ってカタカナで、でヒロインはミウっていう女の子なんだよね、
う
んうんうん、まあこれはまあいいですよ。
そうですね、うんうん、
だからその道宗が何人なのか、名字なのか名前なのか、
超能力少年のような、
うん、道宗がね、
精霊ガニの聖の字がこれ星なの、星、うん、あれなんか意味があったんですか？
なんかね、ただねこれ俺一回しか出ないからな、
う
ん、あんまストーリー覚えてないんだよね、
うん、
ただねなんかクリアした時に思ったのは、うん、あこれシリーズ化しようとしてるのかなっていう感じがあったんですね、うん、この道宗が主人公のサイキック、
はい、アドベンチャー、
うん、アドベンチャーみたいなのをシリーズ化しようとしたのかなってちょっと思ったのは覚えてて、クリアした時に、
なんか確かに、でも復活したらこの辺りの、ね、うん、ソフトとかはリメイクされそうな感じは、ね、うん、
これはね面白かったですよ、
うん、
ただ道宗っていうのが未だに
名前
なのか名字なのか、はたまた何人なのかっていうのだけずっと気になってて
一部ね、
まず精霊狩りをほとんどの人が知らないので、
そうですね、うん、あんまり、なんかこれ、ね、プレイ動画とかあってるのも見たことないですよね。
これハドソンの中でも多分かなり知名度が低いゲームだと思います、精霊狩り、うん、まあ面白かったですけどね、
うんうん、
まあ、あとハドソンは結構そのファミコンよりも前にパソコンの、まあ、マイコンか、マイコン時代にもかなりいろんなソフトを開発していて、
うんうん、
その私が持っていたシャープの MZ1500 っていう、マイコンがあったんですけど、まあ、当時 OS っていうのはなくて、で起動した後にそのプログラム言語ディスクを入れるってロードするんですけど、
うんうん、
ベーシックっていう言語で、
うんうん、
その時いくつかあったんですよ、ベーシックが、
うんうんうん、
そのシャープが作ったシャープ純正の S ベーシックっていう、シャープの S ね、
うんうん、
っていうのと、あとハドソンが作ったヒューベーシックっていう、うん、HU ヒューベーシックっていうのもあったりとか、うんうんうんうん、あとデイビーソフトが作った、あれなんだっけ、デイビーベーシックかな、うん、デイビーソフトが作ったやつとか、うんうん、まあいろいろあったんですよ、
うんうんうん、
でそのヒューベーシックを元にファミコンのファミリーベーシックの、
うんうん、
あのベーシックはそのヒューベーシックを元に作ったっていう風に言われていますね。だから結構ファミコンよりも前にハドソンは、もともとハドソンの起源として、あの自分たちでそのハードを作るのではなくて、うん、いろんな既存のマイコンとか、うんうんうん、そういうののソフトウェアを独自に開発して売ってた会社なので、あの社長兄弟がね、
うんうんうん、
工藤さんかな、工藤兄弟が、うん、でそこからあのいろいろなそのソフトウェア開発をやっていったものなので、うんうん、なのでその当時のマイコンも サードパーティーとしてこう参加して、うん、例えばその MZ1500 でいうと、うん、マリオブラザーズスペシャルっていうのがあって、うん、まあ任天堂の、マリオなんですけど、うん、ハドソンから発売されたんですね、
はいはいはい、
それはサードパーティーとしてハドソンが入ってきて、うん、マリオをそのMZ にも移植させてくださいみたいな話でやったりしていたので、でスーパーマリオブラザーズスペシャルっていうのもあって、うん、それも PC88 かな、うん、あれは高橋名人の一番です。桜田名人が開発したと言ってましたね。その名人が入社する、桜田名人がハドソンに入社した時のエピソードで、うん、まあ、みんな聞いたことある方もいると思いますけど、ファミコンのスーパーマリオを、うん、最後までクリアしろと、
うんうんうん、
できたら入社させてやるっつって、
うんうんうん、
でクリアして入社決まった後にやった仕事がそのスーパーマリオブラザーズスペシャルの開発だったそうなので、はい、まあ、まさにそれができる人を求めていたという、う
ん、やっぱりそのことのやっぱりね、その採用の時のエピソードってやっぱ昔のゲーム会社ってなんかいいなって思うんですよね。
そうね、
うん、
でそのファミコンの任天堂が最初にカートリッジ出しましたけど、うん、一番最初のサードパーティーがやっぱハドソンなんですね、
はい、
任天堂じゃないところから出したのはやっぱハドソンが最初なので、
はいはい、
うん、やっぱりハドソンは、まあ、ソフトウェアをこう供給するっていうところから始まった会社で、
うん、
で自分たちのハードを作りたいってなった時に作ったのが PC エンジンなんですね、うん、はいはい、まあ、あれは NEC から出てますけど、うん、はい、実質ハドソンが作ったようなものなんですよ。
そうかそうか、
ただその発売する時にいろいろあって NEC から出てますけど、うんうんうんうん、内部の作りなり実際は全てハドソンのものなので、
うんうん、
でヒューカードっていうその PC エンジンに指すゲームカードのヒューっていうのはハドソンの、さっきのヒューベーシックのヒューと同じで HU なので、ハドソンの
2つ最初の
やつなんですよね。だからほとんど PC エンジンはハドソンのものと言っても過言ではないぐらい。
だから復活するってなったとしてもどういうふうに復活する
。そうだね、
ソフトのリメイク、
うん、まあ、
とかだと、でもそしたらコナミから出て
るん
です
かね。そうね、だから今のあるコナミが持っているハドソンの資産についてはやっぱりコナミからになるんじゃないですかね。
なんか新規タイトルを出すぞみたいな感じになるんですかね、なんか復活みたいな風な。
そうだね、なんかそれこそ、うん、なんていうの、ネオジオンみたいにさ、うんうん、ネオハドソンみたいなやつを、うんうんうん、そのハドソン残党、残党って言い方悪いけど、ハドソン、元ハドソンの人たちがネオジオンみたいな、うんうん、ネオハドソン、まあ、ノイエハドソンでもいいですけど、なんか作って、で、そこで、じゃあ、なんかね、
うん、
精霊狩り2を作ろうとか。
なんかそこら辺なんか狙い目な気がそうすると、じゃあ今回のそのサンソフトを復活させようっていうのは誰がやってるんですかね。なんかまだ発表が今の収録の時点ではないので、
まあね、
誰が立ち上げようってなると、そのメーカーの復活になるのかなっていうので、でも面白かったのが記事の中でそのサンソフトの復活について、それだったらば同じクソゲーメーカーとして知られていたジャレコの元社長に、うん、インタビューしようという記事がありまして、
うん、
でもそのジャレコの社長の、はいはいはい、サンソフトへのコメントっていうのが載ってたんですけど、いや、なんかクソゲーメーカー、クソゲー先輩として、クソゲーの老舗としてこれからも頑張ってくださいっていう、かなり面白い、もう相手も自分もクソゲーメーカー愛されるなんかサンソフトの方はなんかクソゲーというのはその愛されるソフトについての愛称だと僕たちは思っていますのでっていうのでコメントを先に出したんですけど、まあ、それを受けてジャレコの社長が、いや、クソゲー先輩として頑張ってくださいっていういや、ジャレコはじゃあって思ったんですけど、うん、
ちょっとジャレコのラインナップ見てみますか。
いや、なんかセンスある記者だなと思ったんですよね。そのジャレコにちょっと話聞いてみようじゃねえかっていう
ジャレコも大概ですからね、うん、
でも ね、そういったやっぱりそういう社長とかがじゃあやってみるかってなったらなるんですかね、もしかしたら。
ジャレコ、アーガス、シューティングゲーム、宇宙船コスモキャリア、きた、うるせえやつら、ラムのウェディングベル、エクセリオンシューティング、エスパ冒険隊アクションゲーム、落っことしパズルトンジャン、最有機ワールド、 ザ・ロード・オブ・キング、うん、アクションだね、うん、シティ・コネクション、ジャジャマルの大冒険、うん、ジャジャマル忍法帳、新燃えろプロ野球、うん、中国先生術、チョップリフターシューティング、テラオのドスコイ大相撲、
おお、うん、はいはいはい、
伝説の騎士エレロンド、これ俺大好きなんだよね、忍者くん、忍者ジャジャマルくん、バイオ戦士ダン、うん、ピンボールクエスト、うん、フィールドコンバット、フォーメーション Z、 マニアックマンション、うん、ミシシッピー殺人事件、うん、燃えろジュニアバスケット、燃えろプロサッカー、燃えろプロテニス、燃えろプロ野球、燃えろプロ野球88決定版、うん、妖怪クラブ、うん、いやー、いいラインナップだね。
だからやっぱりその玉石混合感が、
ね、ね、
あのサンソフトとこのジャックデコの愛され系、ね、こうじゃないとダメですね。
これこの伝説の騎士エルロンド大好きなんだけど、これ、ね、
これなんか前もなんかお話いただいたんですけど、どんなでしたっけ、ね、
あのよ、甲冑を着た騎士を操作して、うん、あのダイヤを集めていってお姫様を助けるんだけど、うん、伝説の騎士エルロンド、ジャレコ、1988年7月15日、重い鎧が跳ねるこける。面構成は全7ステージ、魔法使いアニスにさらわれた7人のお姫様、各ステージ1人ずつを救うのが目的、うん、各面にはいろいろな場所に行ける扉があると。うん、で、これあの、ファミコン版は、日本ではこれしか出てないんだけど、うんうん、海外では人気があって、3作ぐらい出るんだよね。でもね、あの1作目しかファミコンにはなくて、うん、でこれもともと多分向こうのゲームだと思うんだけど、うん、メッセージが全部英語なのね。だからアイテムとか取っても全部英語で出るから、当時分かんなくて、うん、あのグラフィックでなんかの薬なの分かるんだけど、うんうんうん、何なんだろうこれってでみんなであれこれ試行錯誤して、うん、あ、これ上を押すとちょっと宙に浮くみたいな、あ、その薬だったのかさっきのやつみたいな、
みんなで
みんなでこのこれどあのもう取った瞬間に、うん、あのダガーみたいにこう攻撃と一緒に剣を投げるとかは分かりやすいからいいんだけど、補助系のやつ、はいはいはい、ロッドとか薬類が全く分かんなくて、うん、何なんだろうこれみたいな、でみんなでやって、あ、ちょっと浮くこれ上押すとみたいなっていうのがあれこれ試行錯誤して、で最後クリアした時になんかすごい達成感があって、あ、これは面白いなっていう、
やっぱりなんかあるんですが、なんかそのやっぱり 愛される、
うん、
特にこれっていう、これは良かったよっていうのに、うん、他は知らんけどみたいな、
いや伝説のキシエルロンドやりたいな、またな、ていうかその海外のやつもさ、うん、まとめてさ、
はいはい、
出してくれよっていう、
あ、じゃあちょっとやっぱりジャレコも復活して
エルロンドデラックスパック、俺しか望んでないかもしれないけど、
いやでもなんか連絡つく人がいるってことは、ね、望みは、
うん、なのでね、皆さんもこのメーカーなりこのブランドが復活してほしいありましたら、うんうん、メッセージなどお待ちしておりますね、
はい、
ということで、本編仮でした。ございますが、シンクさん何か告知などございますか、はい、
もうめちゃくちゃめちゃくちゃいっぱいいろんなスケジュールがあるのであのツイッターの方で、ね、逐一こう、あの宣伝してますので、ちょっとチェックの方をよろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします、うん、いやもうね、本当にいろいろコロナもね、うん、流行ったりなんなりしてますけど ね、
ね、う
ん、まあ、本当に元気に過ごしていただきたいんですけども、
うんうんうん、
まあ、8月ももう半ばになりましてね、
はい、
うん、なんだかんだで、ね、なんだかんだでもう90、今年もあと4ヶ月ちょっとぐらいになるのか、
そうっすね、
令和4年もね、
うんうんうん、
まあ、まだまだありますけども、
うんうんうん、
本当に元気に、
ね、そうっすね、
過ごしていただきたい、
なんか健康系のなんか食品とか何が体にいいかとかにめちゃくちゃ詳しくなってしまって、
うん、
もうあらゆる国の、あの喉飴とかなんか喉にいい何かっていうのにを探し求めていちいち今使ってますね。
薬師
かなり薬師
FF5 の調合
薬師ですが、本当に錬金術しか薬師かってぐらい、なんかもういろんなところに行って、もう漢方薬に行って、あの喉に来る例のあれありますかみたいな本当に、
いや
その素材の買い出しから
ウルティマ4がね、
はい、
まさに魔法を使う時そんな感じで、
うんうんうん、
薬草の種類が決まってんだよね、
はいはいはい、
これとこれとこれがないとこの魔法を使えませんみたいな、
うんうんうん、
魔法は覚えてムフィもあるんだけど、うん、薬草が足りねえみたいな そういう世界。
本当に今ね薬草も売り切れてますからね本当に。
なのでね、あの皆様本当に健康に、うんうん、心身ともに健全に過ごしていただければと思います、うんうん、ではいつものご挨拶で締めたいと思います、はい、ということでありが
太陽ホエールズ